ユンタクプレイバックシアター沖縄。
Wake up, 目を覚ませ my friend. 吹く風が君を呼んでるよ。
こんにちは、夢の種放送局パーソナリティのノブです。今週もいつものチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルで使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする。そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく。日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいきますよ。第141回の放送をお届けいたします。本日のユンタクのお相手は株式会社ケアクル営業統括責任者の沢谷拓郎さん。今日はですね、東京からわざわざ沖縄にいらしてくださって、この沖縄スタジオに遊びにいらしてくださっています。お仕事の話、できればプライベートの話もお伺いしていこうと思います。楽しんでいただければなと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。夢をつかめステイコはい、それでは今日のユンタクパートナー沢谷拓郎さんをお呼びしましょう。沢谷さん、どうぞ。
よろしくお願いいたします。沢谷です。お願いします。
はい、よろしくお願いします。ゲスト出演ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
嬉しいです。
ありがとうございます。
ねえ、今日は東京から沖縄に来られています。どうして沖縄に来られているかというのはこの後本編の方でいろいろお話をしてください。もう聞くのが楽しみです。
お願いします、
ね。はい、それではですね、まずですね、この番組では恒例なんですけれども、この沖縄スタジオ、このマイクを前にした今の気持ちを布の色を使って聞いています。沢谷さんは何色の布をお選びになられましたか？
僕はですね、はい、この黄色ですかね、はい、黄色を選びました。
そうですね、黄色、はい、ちょっとオレンジがかかった、
ね、オレンジがかかった太陽みたいな、
ね、色ですね、はい。それはどんな気持ちから選んだんですか？
やっぱり沖縄といえば綺麗な夕日、これ
をイメージして、
これを見たいなと思って選んじゃいました。
あ、いいですね。確かに確かに、はい、ね、そういう意味では沢谷さんは沖縄に何度も来られていますね。
大好きですね。
大好きで、はい、ね、大好きで、今回もすいません、なんか今変でした。
いやいや
今回も沖縄に来られています、
はい、
ね。そっかそっか、夕日が、沖縄の中でもやはり夕日が好きですか？
好きですね。あんまり夕日って都内とかではそこまで好きじゃないんですけど、なぜか沖縄はなんかすごく感情が揺さぶられるというか、すごいなんか好きな、
わかる気がします。
わかります。
わかる気がしますね。なかなか僕も東京、僕はね、もともと東京からこっちに移住してきたんですけれども、なかなか夕日を見る機会というか、こう広い海に沈んだり出るこう夕日を見る機会ってなかなかないので、ね、やっぱこっちに来るとそこがすごく感動しますね。
いや、そうですね。なんかすごいこう都内だったら寂しい思いになるんですけど、こっちはなんかそうじゃないんですよね。明日頑張ろうみたいな。
なるほどなるほど。ね、はい、そんな気持ちでこの布を選ばれました。それではですね、もう少し沢谷さんのことをリスナーさんに知ってもらおうと思います。はい、自己紹介お願いしてもいいですか？
はい。
はい、
では。改めて、はい、株式会社ケアクルの沢谷と申します、
はい。
今はですね、都内にある会社なんですけども、治療院ですね、鍼灸院とか整体院、整骨院、そういったところに向けた、いわゆるこの顧客管理システム、電子カルテというのを、提供してですね、で将来的にはこの電子カルテを活用して、世の中の、人たちがですね、悩み抱えている人たちが、病院に行くだけではなくて、ちょっとこう治療の選択肢であったりとかっていうのを、ちゃんと自分たちに対して正しい治療ができるような世界観を目指すために、今ちょっとこの会社で、取り組みしています、そんなようなイメージです、
ありがとうございます、なぜ沖縄に来ているかというと、もちろんその治療院さんが沖縄にもお客様がたくさんあられるんですね、いらっしゃるんですね、今回もそういう治療院を回られたりしてるんですか？
そうですね、治療院も回らせてもらったりするんですけども、今回来た理由でいくと、やっぱりこのユンタク氏にですね、このために来ました
ありがとうございます。早速ユンタクという言葉を使っていただいて、おしゃべりをしに、僕も実は仕事関係でいろいろお世話になっている一人ではあるんですけれども、今回こうやって来ていただいて、お仕事だけではなくてこうやってラジオの方にもご出演していただいて本当に嬉しいです。
もう僕もまさかまさかでで
もね、以前にも、機会があったらラジオ来てくださいねとお話をしてたので、今回も忙しいとは思ったんですけれども、ダメ元でどうですかって言ったらちょうどタイミングがあって、よかったです。
実は僕も去年その話を言っていただいて、いつかは出たいなっていうのはずっと思ったんですよ。なんで今回いただいてやったと思って、
本当にもうそうやっていただき、言っていただくと本当嬉しいです。ありがとうございますね。じゃあそのケアクルという会社でもちろん今言っていただいたんですけども、主にじゃあ治療院さんが主なこう取引先って言ったらいいですかね、になるので、直接エンドユーザーと言ったらいいですか、その方たちとのこうつながりっていうのは特に持ってはいない感じですかね。
おっしゃる通りですね、一般のお客様と関わることは実はなくて、ただ治療院さんとお話をする中で、僕らのこうサービスを使った時に、お客さんとのコミュニケーションがすごくやっぱりスムーズになったとか、こういったこう間接的にお話を聞くとかっていうのは多いです。
僕も、この、ラジオにも出演していただいた方の中でも、商品を使っている人はいるんですけれども、どうですか、サイさんに聞くのはちょっとおかしいかもしれない、評判どうですか、皆さんからのフィードバックっていうのは。
ありがとうございます、ありがたいことに、おそらくこの状況が出ているのは、いい評価を得ているかなっていうのは思うんですけど、なんでかっていうと、それこそ僕らもサービスなので、広告費用を使ったりとかはしてるんですけど、去年1年間でこの電子カルテリピクルというサービスですね、導入いただいたきっかけの約 65% が口コミ紹介なんです。なのでそれをちゃんとデータで改めて実績として見ると、おそらく評価していただいてるんじゃないかなというのは、
そうですよね、
はい、
思います。その影響すごく大きいと思うので、やっぱ使って使いやすいとか、すごく役に立つということで、同じ治療を仲間に紹介していってっていうのがね、またサワヤさんっていうか、もちろんシステムを売ってらっしゃるとは思うんです、買ってるとは思うんですけども、それ以上にこうお人柄だとかアフターフォローだとか、そういうのが魅力ではないかなと思うんですけれども、
むちゃくちゃ気を使ってます、そこは。どうしてもこの業界っていうのは、なかなかこういろんなサービスを、知識のない方もたくさんいらっしゃる、あとは機械が苦手な方もたくさんいらっしゃる中で、僕らがこうサービス提供させていただいてるんで、やっぱりサービス導入した後に、後から損したなとか、やめといてよかったっていうことをやっぱり感じてほしくないと、なんでこういう営業というよりもカスタマーサポートっていう、そのサポートの方に多分 80% ぐらい力を注いでるっていう、
やっぱりというか、そうですよね、いや今おっしゃっていただいたんですけれども、なかなか治療家、僕は治療家ではないんですけれども、なかなかこういろんなシステムを使うとかパソコンを使うとか、そういうのって、ハードルありますよね。
あります。
使えば、 慣れてくればと思うんですけれども、なかなかそこに行くのがまた大変だったりっていうのが。
そうなんです、うん、はい、
ね、やっぱそこをケアするのがとても。
そうです。 はい、うちの会社の名前はケア来るっていうのです、要はケアがお家に来るっていう意味合いからケア来るにしてるんです。
なるほど、
はい、なので、サービスもしっかりとケアしますよっていう、そういうイメージで。
ケアがもう いろんな意味で、
そうです、そうです、
はいはいはい、なるほどなるほど、はい、家に来るっていう部分と、治療家の皆さんにとっても自分たちのサービス の近くに来る。
そうです、そうです、
みたいなところがあって、はい、なるほどなるほど。
なのでどちらかというと、使っていただいている皆様は僕らからすると営業対象というよりもパートナーという形の意味合いで思っているので、よくこう、まあ、たまにご飯行ったりもしますし、はい、ね、あの去年とかも沖縄 で、ね、
そうですね、
お食事会していただいて、
はいはい、
結構そうやって近い距離でお話をさせていただいているというのは結構特徴かもしれないです、
は
い、
うん、そうですね、はい、やはりもちろんお仕事の中で相談もあると思うんですけども、ちょっとね、席を外してというか、あの場を変えてお話しするともうちょっと聞きやすかったり、実はあそこもう少し聞きたかったんだよねとか、はい、ここちょっと恥ずかしいんだけど聞かせてみたいなところってあるよね、うんうんうん、と思って。い
や、めちゃめちゃありますね、うん、そういうところからのやっぱりお声がサービスをもっと良くするためのちょっとポイントになってくるんで、はい、結構大事にしてます。
そうですよね、はい、きっとそうなんだろうなと思います。
いや、でもそうやって持っていただいてるとめちゃめちゃ嬉しいです、
はい、ね、いや、この番組を聞いてらっしゃる方も、うん、はい、治療家の方ですとか、実際にその治療院の人も、はい、多くいらっしゃる、まあ、ご出演いただいている人もいらっしゃいますし、聞いてる人もいらっしゃるので、ぜひよければこう商品の紹介だったりアピールしていただいても、もう一回アピールしていただいてもいいですか。
いいんですか、はい、じゃあちょっと簡単にお話しさせていただくと、はい、この、まあ、いわゆる僕らが提供している電子カルテは、はい、大きく3つの、まあ、メリットが皆様には提供できるかなと思ってます、はい、で、一つは、まあ、大きくはこうやっぱり時間ですね、治療院の先生たちはやっぱり日々忙しい中で仕事されているので、うんうん、この時間を作ってやっぱりプライベートも楽しんでいただきたい、はい、まあ、こういうところに気を使っているので、結構サービスが、はい、シンプルで使いやすいっていうところ、うんうん、で、二つ目も時間に関わるんですけども、はい、まあ、治療院の先生たち、まあ、これ患者さんも含めてです、はい、よく病院とか治療院に行くと問診票って手書きでこう、はい、その場で書くじゃないですか。
書きますね、書きます、はいはい、
でも患者さんからするとしんどいのになんでこれ書いて待たないといけないんだろうみたいな、
確かに確かに分かる気がします
ありますよね、はいはいはい、それをもう、はい、病院に行く前とかに事前にオンラインで全て完結できるんです、はい、なので、行った時に、はい、治療院の先生方たちからすると、はい、どんな患者さんが来るのかっていう、もう事前把握できてますし、はいはい、患者さんからしても、はい、行った時にすぐに治療してもらえるっていう、このストレスが軽減する、まあ、こういうちょっとオンライン上での問診票を提供できるっていうのも僕らの強み、ですね。で、最後3つ目は、はい、この電子カルテってやっぱり今まで書いてきたこうお客さんのメモがやっぱりなかなか書きづらいっていうのが今までの課題だったんですけど、僕らの電子カルテはその治療院様のそれぞれのこう運用方法によって結構そのカスタマイズできるんですね、はい、なので A の治療院だったら A の治療院、 B の治療院、 B の治療院の形で使い方を分けれるんで、そこがやっぱりすごく喜んでいただいて、
そうかそうか、それそうですよね、こうそれぞれの治療院によっていろいろ使い勝手違う、使い勝手
って
使いたいことが違うでしょうからね、
はい、なのでもう全部ひっくるめて、はい、リピクルっていうサービスが1本あれば、はい、こう施術に関わらない作業というか、はい、予約の管理とかカルテとか、全部これがもうリピクルに任せることができて、治療院の先生たちは治療院だけ専念すればいい、で患者さんはそのできた時間でもっともっと相談してほしい、はい、
なるほどなるほど、
こういうことがいっぱいつながってくると、
ね、はい、いや本当に素晴らしいサービスで、まあ、もちろんこのラジオを聞いてる人がその情報をより知りたいとしたらホームページか何かにアクセスすればいいですか。
そうですね、はい、もし今聞いていただいている方でいらっしゃれば、はい、例えばリピクルっていうふうに検索していただいてもいいですし、はい、ケアクルっていうふうに検索していただいてもいいです、はい、これでホームページに入っていただければお問い合わせできるので、はい、そこで問い合わせいただければ、はい、僕が相談になります。
もう直接じゃあダイレクトに相談に乗れるわけです、はい、乗っていただけるわけですね。
そうです、そうです、
あ、嬉しい、
は
い、
で営業ではなくて、はい、どちらかというとその現場で、はい、どういうふうなことがしたいのか、みたいなところを相談するので、正直に僕もお伝えします、はい、何々さんのところは電子カルテよりもこういう運用の方がいいですよ、なのか、やっぱり電子カルテ活用して こういった方がいいんじゃないですかって形で相談をするので、うんうんうん、ちょっと営業って思わないでいただければいいかなと思います。
なるほど。まずは相談してみて、
そうです。
その自分の治療院なり自分のスタイルにまず合うかどうかとか。
おっしゃる通りです。はい、
いや、いいですね。はい、決して売り込みをされるような方では僕はないと思っているので、はい、本当に相談してみて、
はい、
まずは相談していただくということが一番かな。
そうですね、
ですね、
はい、結局、ね、無理に営業して入れていただいたとしても、はい、後から損しちゃったら、うんうん、それはそれで、ね、はい、意味がないことなので、うんうん、なんで相談をまずは、
そうですね、
はいはい、していただけるといいかなと。
リピクルもしくはケアクルで、インターネットで検索していただいて、はい、そこからじゃあ直接お問い合わせをしてみてください。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ここで一旦ですねジングルを入れて後半のユンタクに移っていこうと思います。
先生お散歩に連れてって、みんなで手をつないで歩きたいんだ。
トークライブメリー夢の種。
はい、ここからの後半もよろしくお願いします。
お願いいたします。
前半ではお仕事の話をいろいろお伺いしてたんですけども、お仕事の話をしている場合ではないんではないかなっていうのが正直思ってまして、はいはい、今回だってお仕事でもちろんそれもあるんでしょうけれども、沖縄に来た理由って他にあるんでしょ。
そうなんですよね、はい、まあ、ここに参加するのもそうなんですが、はいはい、実はあの隣にですね、はい、妻がいまして、
はい、
実はあの新婚旅行なんです、
はい、おめでとうございます。ねえ、新婚旅行でともみさん、
はい、
新婚旅行なのにこんな仕事の話ばっかしてていいんですか。
でもそうですね、楽しそうなので、
はい、
はい、大丈夫です。
そうですか、はい、そうですかね、わざわざ新婚旅行で沖縄に来て、そしてわざわざじゃないですね、いえいえ、せっかく沖縄に来てるのにお仕事がメインになっちゃいけないと思うんで、番組もここから後半は少しプライベートのことをお話聞いてもいいですか。
はい、もちろんです、
ね、
はい、
あの奥様はともみさん。
そうです、
はい、あのともみさんにも実は布を選んでもらってるんですけれども、あのどんな布を選んでもらってるか教えてもらっていいですか。
これ何のなんですね、うん、あのブルーとグリーンと、うん、
はい、
紫がちょっと混ざった光沢のあるような、
うんうん、
ちょっと
コガネムシみたいな。
あ、コガネムシ、まあ、ちょっとキラキラしてるね。
そうですね、
そうそうそうそう、
ちょっと単純じゃなく、
ね、
なんですかね、ちょっと動きのある色に絵がいきました、
ねね、はい、なんか理由あります。理由っていうかそこに惹かれたっていうのは。
そうですね、うん、ちょっとなんでしょうかね、まあ、目を単純に目を引いているのと、うんうん、なんか沖縄ってカラフルだなと
思って。なるほどなるほど、
はい、
確かに確かに、うん、あれ沖縄は何回目かですか。
今回が初めてです、
ね、初めて、
はい、
どうです、初めて沖縄に来た印象。まだまだ、いつ来られたんでしたっけ。
ちょうど昨日の、夜中ですねに到着して、
夜中に到着して一泊して、
はい、
今日はお仕事から入ってる。
そうです、
沖縄どうですかって聞くにはまだ。
そうですね。
ずっとだってお仕事じゃあ一緒に回られてたんですか。
あ、午前はもう別行動して、私はあの那覇
ですかね、うんうん、
をずっと
ブラブラしてた。
はい、
あ、そうですか、そうですか、
ね、
ねえ、かわいそうっていう声も聞こえてますけれども、どうですかそんな一人でブラブラして寂しかったでしょう。
あ、これはこれで、
うん、
はい、日々の時間も楽しんで、はい、
自立してお
りました。
なるほどなるほど、
ちなみにうちの母からも言われました、はい、かわいそうにって。
やっぱそれはそうですよ普通ね。でもこうやってあの沖縄スタジオでこうラジオに出演していただくのも、まあ、もちろん仕事っていうのもあるかもしれあるかもっていうかよりも、まあ、少しこう記念になるのかななんて勝手に僕は思ってますけど、いかがですか。
そうですね、ちょっと参加すると思っていなかったんで
しょうと、はい、そう無理くりなんか急にだったら出てくださいよって感じでしたからね、
はい、そうですね、すごくいい記念になりましたありがとうございます
ねえ、こういろいろ聞きたいなと思うんですけども、どんな出会いがあったのかとか、そういうことあんまり聞かない方がいいんですか。
いや全然全然
ねえ、もしよければこうどんな出会いからこの、はいはい、今日ここのスタジオにいらしてるかまでをそんな長くないです、
ね、全然全然いいですか、はい、それっても、はい、あの元々、僕はあの前の仕事がですね、はいはい、あの婚活とかマチコンを主催してる会社で働いてたんです、はい、なので僕も日本全国でいろんなところで婚活とかマチコンの主催をしてたんですね、はい、多分5万人ぐらい見てきてるんですけど、
すごい、う
ん、でその時に福岡で、はい、あの主催やった時に、はい、他のイベントを見に行かないといけないと思って、僕自分でプライベートでお金払って、はい、自分で参加したんですよ、
はい、
そこで出会った、はい、あ
出会った福岡、
福岡です、
福岡で、
はい、
その頃は大阪に、
その頃は、福岡に1年ぐらい住んでいて、イベントのために。で、彼女も、福岡に、その時アパレルで仕事をしてて。
アパレルでお仕事をされてて。
はい。
そうです。その時に、みんな喋ってると、こう、笑ってくれてたんですけど、彼女だけなぜか笑ってくれないんですよ。なぜか。
なぜか、はい。なぜですか？なぜだったんでしょうか？
あんまり覚えてないですね
覚えてない、印象がないってことですかそんなことはないですよね、もちろん、はい、
いやもうそれがあって、悔しくて僕は、みんな笑ってくれたのになんで彼女だけ笑ってくれないんだ、はい、っていうのがきっかけで、どうしてももう一回話したいと、っていうので、あの
じゃあ沢谷さんの方からお声掛けをして、はい、
そうですね、
はい、そこからじゃあお付き合いが始まったんですか。
そうですそうです。
はい、いや素敵。で福岡で出会って、はい、今はお仕事は東京ですよね。
そうです。
はい。じゃあ奥様も東京に。
あ、そうですね。
もちろんもちろんですよね。もちろんもちろんですよね。
はい、そうなんです。
はい。お引っ越しをされて。
引っ越し多いですね。僕らは。
じゃあその福岡からまた別のところに行ってっていう。
あ、いやもう福岡からあの東京の方に来てからは、はい、違う都道府県に行くことはあまりないんですけど、東京というかこの関東の中で結構、はい、引っ越し引っ越しって形で、まあ部屋が狭いから次引っ越そうとかっていう形で、
なるほどなるほど、はい、
まだ5年ぐらいですけども3回引っ越してるっていう引っ越し貧乏ですね
多いですね
多いですよね
なかなかじゃあお二人にこうフィットしたかあの空間になかなか出会えてなかった感じ。
そうなんですよね。今も探してます。なので、はい、いい物件があれば皆さん教えてください。
沖縄に来られたらいいじゃないですか。
そうですよね。なんで妻もなんか沖縄が初めてなので、沖縄気に入ってしまったらどうしようってずっと言ってて、はい、そうなったらもう住もうかみたいな。
いや沖縄いいですよ本当にねえ。
はい、沖縄の逆にあの質問なんですけど、はい、魅力、はい、どういったところがやっぱり一番住んでて思いますか。
そうですね、まあ、僕はもうすごく単純にこのダイビングが趣味なので、まず海が、まあ、綺麗ですし楽しいですし、と同時に食べ物も僕は好きなものが多いと言いますか、いろんなものがこうなんていう美味しくいただけるものが多いなと思いますし、あとね内地からこう来られてる方もいらっしゃるんですけども、やはり人が温かいと言いますか優しいですよね。イチャリバ町で沖縄でもあるんですけども、もう出会ったらもう本当に家族というか兄弟のように、うん、皆さんこう一緒になってこうお付き合いしてくれるので、そういうところがやっぱ好きですね。
確かにこっちの方すごいあったかいですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
今回こっちの方に来るっていうふうに連絡すると、こっちのその仕事の仲間が、あ、じゃあもう飲みに行きましょうって言って、
ね、沖縄といえばもう飲みですよ飲みですよ夜はもう、
夜は
うん、
そっかそっか。昨年も、ね、結構長く飲みましたもんね。
そうなんですよ、はい、もうね、夜は夜がなんて言ったらいいですかね、営業でもよく言うんですけども、そっちが本番だっていうい
いところですね、
うん、そうそうそうそう、はい、ね、そう 東京だと電車の時間気にするでしょ、こう帰り
します、
はい、うん、沖縄電車ないのであ、なくはないですね、
代行で皆さん、
え、そうそうそうそう、代行でみんな帰るので、もうもうもうもう、
確かに、
はい、もうおしゃべりに花が咲きます。
いいですね、はい、いいですね、
はい、奥様はお酒とかは飲まれますか？
そうですね、大好きです。
大好き、
はい、
あ、ね、じゃあ沖縄でも楽しんでってください、ね、泡盛を。
あ、
は
い、飲んだことないので、
う
ん、
確かに
楽しみにしてます、
ね、本当に飲みすぎると、あ、でも二日酔いにならないってよく言いますよ。
あ、そうなんですか、
うんうんうん、はい、
じゃあ今日は泡盛です ね、
ね、そうそうそうそうそうそうそう、ね、あと美味しいこうチャンプルーとかいろんなこう沖縄ならではの料理が、ね、楽しんでいただければなと思います。なんだろうな、
僕よりもお酒強いんで。
あ、そうなんですね、
すごいですよ、
うん、あ、そうか、もともとだから九州、ご出身が九州博多ですか？
出身は山口なんですけど。
あ、はいはい、はい、うーん、
家系的に強くて
強、はい、なるほどなるほど。あ、でもじゃあ、安心じゃないですか、潰れても家にちゃんと帰れるというか、はい、
そうなんです、そうなんです、なんで、まあ、イメージ妻であり、保護者
っていう、保護者
監視役みたいな。
なるほどなるほど、ね、でもね、そんなこと言ってるとともみさんがね、なんだろう、こう母じゃないよね、なんかね、保護者じゃないよね、
保護者じゃないね、失礼しました。
ね、そうそう、でも本当にそういうふうに、まあ、今日はもちろんお仕事もあったんですけど、あとは滞在してる時は少しこう観光だとか新婚旅行を楽しめるんですか？
そうするつもりです。
そうする、はい、ぜひぜひそうしてください ね、 ね、だって一人でなんかこう国際通り歩いてるなんてそんな寂しいですよね。一緒にね、いろんなところを行って楽しんで食べて、
ね、そうですよね、
そうそうそう、
今日この後からもう来週の、火曜日までいるんですけど、もう北の方に行ったりとか、はい、南の方行ったりとか、うんうん、いろんなことしながらちょっと2人で楽しんだなと。
いいですね、2人の時間をね、はい、仕事はここに置いてって、
そうです、
もう1回置いて、はい、2人で沖縄を楽しんで、良、はい、ければ沖縄のいいところを見つけて将来は移住。
いいですね、
いいですね、
いいですね。物件探しかな。
はい、それではここで一旦音楽を入れてエンディングに移っていこうと思います。
トークライブレディオ夢の種。
二人とのね、ユンタクもっと続けていきたいんですけれども、もう時間なんですよ。
早いですね。
ね、あっという間ですよね。はい、本当であればお仕事の話はもっと短くてもよかったかなぐらいに思ってます。
確かに。
あっという間の楽しい、30分ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、改めて今日は株式会社ケアクル営業統括責任者の澤谷拓郎さんと奥様のともみさん、お二人とのユンタクを楽しみました。本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ね、
とても楽しいユンタクだったんですけど、ともみさんありがとうございました。本当に
ありがとうございました。
はい、突然ゲスト出演していただいて、いかがでしょうか。今日ゲストに出ていただいたご感想を一言ずつ伺ってもいいですか？
はい、
はい、
もうあんまりね、こうやって話できる機会ってなかなかないんで、すごい貴重な機会だったなと思って、はい、またぜひぜひお願いします。
ぜひぜひお願いします、はい、ね、はい、奥様どうですか、感想を教えてください。
はい、もうおそらく沖縄での一番の思い出になりました。
なりますかね。よかった、嬉しい、ね、この沖縄スタジオの雰囲気を味わっていただけて僕も嬉しいです。こうやっておしゃべりできて嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティノブがお送りしました。 今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週の日曜日お昼12時に皆さんの笑顔と出会えますように。それではですね、一緒にバイバイを言ってリスナーの皆さんとさよならをしようと思います。はい、いいでしょうか。はい、それではまた来週、バイバーイ。